ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。本当に忘れのうち入れておきます。イベントがあります。これは、スクランブルの方ではなくてですね、ただいまには出てもらったことあるんだよね。まんまさん。
ああ、はい。これ、そうですね。だいぶ最初の頃に。
はい。この番組にも出ていただいたことがあるまんまさんの、チーム。まんまさんチーム持ってるんですけど。うん、
自転車ですね。
はい。はい、チームまんまの主催で、イベントがあります。12月の、カレンダー出さなきゃ収録を始めてからやってるんじゃいけないんですが、12月のね、5日にスクランブルトの、イベントがお台場でカルチャーでありますが、そこの翌週だったかな。そうですね、12月の5日が、スクランブルでお台場でカルチャーでイベントがあります。でその翌週というかその週の土曜日、翌週の日曜日11、12で、イベントがあります。なんと琵琶湖です。琵琶湖グランドホテルってある？
あ、ありますね。
琵琶湖のグランドホテルが公園で、宇都宮の自転車ロードレースチーム、ツールドフランスとかの解説をやられてます栗村さんが監督をされているチームなんですが、そのチームをお呼びして、自転車のイベントがあります。なんだっけ、大津競輪場、
はいはい、
の、バンク走行会とか、グリテの選手を含めたパーティーとか、なんか盛りだくさんな感じになってきております。ぜひこちらの方リンクも貼っておきますので、自転車に興味のある方、まんまさんに会ってみたい方、大津競輪場見てみたい方、琵琶湖を見てみたい方、ぜひお申し込みいただければと思います。何の関係もないところから始まりましたが、ただいまお届けしますのはハンスケと、
はい、スノーですが、僕も全然関係ないことから言っていいですか？巷の話題をこういろいろありますけれども、うん、某領土関係で、
うん、
いやーなんか国って縄張り争い、もう言っちゃ悪いけど、うん、暴力団の縄張り争いみたいなことやってんだねとか思ってて、すごいブラックスノーなんですけど、で、ブラックスノーな、としてはアンチジャパンなんで、こう、日本ざまみろとか思ってたりするんですが、でね、息子に、いや、君だったらこれからどうするみたいな話をしてたんですよ。日本こういうことになっちゃったけど、君だったらどうするんだって聞いたらですね、即座に三つ答えを出してくれたんですが、一つ目が、まず、向こうの高官に賄賂を送って寝返らせる。二つ目が、中国と、台湾の間で戦争を起こさせるように工作する。三つ目が、反政府勢力を煽って、政府を転覆させるっていう、その三つを出していきました。さすがブラックスノーのマイサーンって感じ。でもこんな奴が政治家になったら大変だと思って、絶対足引っ張ってやると思ったスノーです。はい。
はい。はい。私ですね。
はい、
さっきね、うちの外でものすごいキャーンとかいう 声が聞こえてですね。
え？
なんだろうなと思ったら多分鹿ですね、あれはね。うん、なんかね、熊もたくさん出てきてるし、なんか、うん、本当にね、熊、鈴の購入を考えてる感じです。
僕は？
はい。
はい。私もなんか最近、また、なんか中国のことが終わったら、ロシアのことが起こりそうな感じで、いやいや、なんか嫌だなと、はい、思ってるビリでございます。
すいません、切れてました。なんか、はい、切れてたらスカイプが自動アップデートとか書き上がって
そうだったんですか。
さ立ち上げ直したらなんか新しいバージョンになっている戸籍です。
はい、早い、
はい、ということで今週はこの5人でお届けしたいと思います。で今週は子供は早く寝ろですか。
はい。はい、ということで直球どまんですね。
まあ、なんかね、だいぶ遅い時間にファミレスとか入ったら、ちっちゃい子が走り回ったりとかする。
ああ、しますね。
そんなこともありますが、子供はさっさと寝ろということで、今週はそのテーマでいきたいと思います。
ハンバーガー、たこ焼き、あられフェレ、ケーキ、ピザ、アイスクリーム、ラーメン、スパゲッティ、そば、うどん、パン、カレーライス、丼物、チャーハン、オムライス、ハンバーガー、肉、とんかつ、コロッケ、エビフライ、鍋、おでん、グラタン、サラダ、
配信のビデオレポンズ、
ハンバーガー、お好み焼き、たこ焼き、あられせんべい、ケーキ、クレープ、ピザ、アイスクリーム。
はい、ちゅうことで、今週はさっさと寝ろと。
はい。
いうことなんですが、はい、あのね、これ、フォーラムの方に書いてもらったときに、僕も追加で書いたんですけど、
はい。
なんか、子供を早く寝るっていうのは、いろいろ言われてるじゃないですか、その成長ホルモンが寝てる間に出てとかね。
はい、はい。
だけど、なんか、18だか20歳だか過ぎるとあんま寝ちゃいけないっていう記事を読んだことがあるんです
よ。ああ、そうですか。はい。よく言いますね。
あ、やっぱそうなの？
はい。それは、なんか、なんて言うんでしょう。一応、人間って常に動いてるような形で、一応、なんかこう、今の、こう、体制というんでしょうか、体そのものの作りを獲得していた経緯があるので、
うん、
あんまり安泰にしていったり、逆にこう、ストレスも全然ないような状態になると、かえって貧弱になっていくというようなことは言われてますね。活動維持性というふうに呼ばれてますね。だから、なんて言うんでしょう、まあ、若い時は別なんですけど、ある一定の、まあ多分そのお肌の曲がり方というぐらい、多分年頃を指すんだと私は理解はしてるんですけど、はい、その頃を超えると、自らが、動くというようなことを意識してやっていかないと、どんどんどんどんこう、落ちていくばっかりという、
うん、
なんと恐ろしい、なんか自分で自分の死を早く、なんか近づけることにもなるんだぐらいのことを書かれてるものを読んだことありますね。はい、だから、その、寝すぎもやっぱり良くなくって、まあ起きるってストレスにもなりますよね。まあまあ無理やり起きる。で、なんかやっぱり基本的にはその、太陽の周期に合わせた生活がやっぱいいようだっていうふうなことでくくられてたんで、
まあ、
なるほどなと思ったんですけど。
でも太陽の周期って言ったらさ、
はい。
長くない？
あ、だから夏場と冬場ではかなり変わりますしね。
うん。
ちょっと納得しがたい部分もやっぱ若干残っとるんですけど、
うん、
はい。
なんか8時間以上大人は大人というかもう18、20歳ぐらいからそうなんだっていうふうに思った記憶があるんで、うん、結構若い時から8時間以上っていうのは必要ないっていう、
うん、
感じのことみたいですけど、僕寝る方なので。
え、ハンスケさん全然逆、え、びっくり。ちょっとあんま寝ておられないイメージの方がすごい強いんですけど。
まあ寝れないんだけどね。でも、寝れる状況だったらいくらでも寝ますね、僕は。
ああ、そうですか。それこそあれですか、今でもほっとけば昼まで寝てしまうという。
ああ、もうね、昼まで寝るっていうこと自体なくなっちゃったけど、はい、寝てよければ寝てますね、多分。
はあ、
ほら、よく、寝るのがもったいないとかっていう人いるじゃないですか。
あ、はいはいはい。
まあ確かにもったいないっちゃもったいないんだけど、うん、寝れたったら寝ますね、僕は。っていうので、まあただ良くないらしいですね、大人は、うん。でもやっぱ子供はね、っていうところですよね。
うん、まあそうですね。まあ今日すごい泥縄なんですけど、図書館に行って、うん、睡眠医学っていう本を借りてきた。で、さっき1時間ほど前に飛ばし読みをしてたんですけれど、
うん、
まあ、単純に、まあ子供は別にしてですね、単純に日本人の平均睡眠時間って、
うん、
1960年は8時間13分。
平均時間がそんなにあったんだ。
うん。で、2000年は7時間23分。で1年でね、1分15秒ずつ短くなってる計算になってるってことなんで。
これはあれですか、子供が忙しいってことですか。
あ、いや、これは、大人子供関係なし。
関係なく、
はい、関係なしです。
平均的。
日本人の平均っていう、そういう、まあ NHK のなんか文化なんとかっていうとか調べてるん
ですけど、はい、
放送文化研究所というとか調べたらしいんですけれども。そこのだと、まあ、その、全体としても短くなっている。ので、
うん、
まあ、当然子供も短くなっているのではないか、とは思うんですけれども。
うんうんうん、
で、うちはどうかっていうと、うん、うちは、ものすごく1960年代で、
うん、
まあ、うちの息子の場合は、小学生の間は8時には寝てましたね。
はい。
寝てましたね。体力的に持たないっていうのもあるんだけど。
ああ、高学年でもってこと？
うん、高学年でも8時、遅くて9時ぐらいだったかな。
おお、はいはいはい。
だから、まあ、ただその代わり朝4時半とか5時に起きて
ます。そうか、そうなりますよね。
入れ替わりでスノーさん寝るんでしょ。
まあ、そうです。でも朝、寝坊っていうか、朝遅くまで起きることが、朝遅くまで寝てることがないっていう生活は、なんか、ほんと小さい頃からそうだったので、
うんうんうん、
あれでしたね、気が、もう2、3歳の時から、
うん、
もう、早く、もう6時、7時になれば寝てしまいっていう感じだったん
で。そうなの？
そんな感じですね。だから、近所のコンビニとか行って、
うん、
まあ3つぐらいとか、もうちょっとしたとか、うん、そういう子が元気いっぱいで親に連れられて買い物に来たりとか、充実すぎとかですね、
うん、
見るとすっごいたまげましたけどね。
いや、でもなんか最近11時とかだったらあんまり、そのびっくり、まあ最初は僕もそうだったと思うんですけど、でも最近なんか1時とか2時とかさ、なんか仕事帰りでも仕方なく、とりあえずなんか食って帰ろうとかいう時に入って、なんか子供が退去してドリンクバーとかにわーとか言って、っていう。
本当。
今何時だっけっていう思って、こう、1回2回じゃないんですよね。
あ、そう
なんだ。うん。そう。なんかちょっとおかしくねえかっていう気がしますけどね。
あ、そうですね。
うん、
まあ、生活っていうのか、テレビっていうのか、勉強っていうのか、いろいろな要因があると思うんですけれども、
うんうんうん、
子供だけに限っては、まず、まあ、塾に行くっていうのと、
うん、
テレビで見たい番組があるっていうのと、
うんうん、
っていうのは非常に大きいような気もしますし、うん、あと最近はその携帯でメールっていうのも、
うんうんうん、
やっぱ小学生でも持っているらしく、
うん、
まあ、ずいぶん前から言ってますけど、かなり持っていて、うん、昨日、ほとんどなんで朝まで、
うん、
かぶって携帯でなんか、チ ャットしてたみたいな、そういうことをちょっと誇らしげに言う小学生もいるらしい。
うん、
で、それが何なんだっていうか、いう感じなんですけれども、
うん、
まあそこから来る影響っていうのはないのだろうかってね、
うん、
こっちが心配なんですけどもね。
うん、
それで、まあ、本当子供は、子供っていう、例えば小学生は9時までに寝るべしとか、そういう、うん、条例でも作んなきゃいけないのかとか、まあ、こう、実際に条例作ろうとしたら大変なことになるとは思うんですけど、
うん、
でもなんかそういう指針を誰かが出さなきゃいけない時代になる、なっちゃうのかと思うと、ちょっと怖い気はするんですけれども。うん、
でも、これ、子供のことに関して言えばもう完全に親だよね。
そうそう、
うん。
親のライフスタイルかね。
ちょっと緩めてますね。
ね、早く寝かすっていう、ね、やっぱ子供って、あれなんででしょうね。夜更かししたがるじゃないですか。夜更かしをするっていうんじゃないけど、こう、いつまでも寝たがらないとかっていうんで、自分もそうだったんだけど、あれは何なんだろうね。なんか、やっぱその誘惑があるからな
のか。そうなんですよね。僕は、60年代のその北海道の、田舎町だと、
うん、
あれなんですよね。ほとんど日が暮れちゃったら、シーンとしてるので、
はいはいはいはい、
外に出るの怖いっていう、
うんうんうん、
そういうのがあるし、
うん、
で、まあ夏はちょっと日が長いからあれなんですけれども、あとテレビっていうの、うん、僕自身はもうなんか、7時過ぎたら見せてもらえなかったような気がするんですよね。小学校の低学年とか、もう7時過ぎたらダメとかいう感じで、その頃、
うん、
そんなに遅い時間に子供向けの番組なかったしね。
うんうんうんうん、
60年代、70年代、まあ60年代のその頃っていうのは、っていうのもあるんですけれども、
うん、
だから8時までには寝てたなっていう。今の夜行性の自分と比べると信じられないですけど。まあ、そう、寝てたから、じゃあ、健康だったかとか、
うん、
頭が良くなったかとかいう、体の成長が良かったかというと、全然そうではない
ん
ですけど。
もう、じゃあ今の息子さんと同じような感じなの？早く寝て、早起きてたの？
でも早くは起きてないです。日が昇って、起こされてやっと起きたって感じで、朝ごはんだよって起こされてたような気がします。朝も起きれないタイプでしたね。なんかね、中学生ぐらいの時に英会話の、ラジオがあるんですけども、
うんうん、
それをやろうとか言って、毎朝、目覚ましを止めてましたからね。ラジオつけても、そのまま寝てましたから、ラジオつけて。
聞いてるのか、
そう。夢うつすで、
ね。聞いてるんだ。
っていう感じでしたから、
うん、まあでも僕も似たようなもんちゃ似たようなもんかな。やっぱ8時くらい、まあ8時ってことないか、小学生の後半になって9時とか、
ああ
でもそれぐらいにはやっぱ寝ろって言われますからね。
いや、半助さんと息子さんとか娘さんはマジなんですか？
娘、息子はどうだったろう。でもやっぱりそんなに8時とか9時ぐらいになったら寝ろって言ってた記憶はあるのと、今は娘は9時ですね。
はい。
それは8時ぐらい寝ちゃうけど。
それはなんか決まりがあったりするわけじゃなくて、眠いから、
ね、いや、寝たがらないですね、やっぱり。うん。なんか、ごそごそやって、本読んだり、絵描いてみたり、なんか、結構あとは、宿題がだいぶね、今までと比べると、出てきてたりもするので、それが、ちんたらちんたらと、真剣にやれば、スパッと終わるのに、 こうダラダラやってるから間違えたりして、それを何回も直したりとかして遅くなって、で遊ぶ時間がないからそっからずるずる遊びたがるんですけど、
はい、
だ9時はやっぱ僕らが言ってるタイムリミットみたいな感じでしてるので寝かすんですけど、まあでも布団入っちゃったら、あれあんなに騒いでたのにもう寝てんのっていうぐらいびっくりするぐらいの勢いで寝ますので、うん、ただそれを言わなかったら起きてられちゃうような気もするんですよね。横にしちゃえばもうスコンと寝るんだけど、
はい、
ほっといたら起きてちゃうかもしれないな。まあそれでも限界はあるでしょうけど、うん、でもプラス1時間とかっていうぐらいの時間だったら、そのやりたいことに夢中になっちゃえばしばらく起きてるだろうと。でそれを繰り返していくと、どんどんいくらでも遅くまで起きていられるようになっちゃうんじゃないかなっていう、ちょっと心配もあってね。まあだから9時タイムリミットみたいな感じにはしてますけど、
うん、
でも他のお子さんの話を聞くといろいろですね。やっぱ8時ぐらいにスコンと寝ちゃう子もいるって聞くし、逆に11時ぐらいになってもようやくそこで言って寝かしてるっていう話も聞くし、やっぱり家庭環境によって随分違うんだろうなって、うん、まあもちろんさっき言ったね、1時2時ぐらいにファミリーレスにいるお子さんもいるわけだから、いろいろなんだなっていう感じはしますけど、まあでもよ、どう考えてもいいようには思えないよね。
まあそうですね。まあそこら辺が特にあんまり言われてないような気がして気になってるんですよね。その睡眠っていうか、うん、なんて生活習慣と、まあ、今巷でいっぱいいろいろ言われているような、うん、学校の中での出来事とかね、
うん、
そういうのもいじめとか、まあいろいろありますけれども、
うん
うん、なんかいや、よく寝てれば少しはもうちょっとだってイライラしなくて済むんじゃないのっていう、やっぱり小学校高学年中学生になってくると、
うん、
本当に忙しくてね、うん、僕のところに割と近所に学習塾あるんですけども、
うんうんうん、
17時半からかな、中学生は。
ほう。
で、10時ぐらいまであるんだそ
う
です。
うんうんうん、
で、まあ、なんだかんだごちゃごちゃ、だべって帰るので、
うん、
11時ぐらいにわしゃわしゃなんかこう、外で入っていく声がするんです。
はいはいはい。
で、彼らはそれで、運動系の中学、子供たちは朝練もあったりするし、
うん、
中学校で朝練なんてあるなんて知らなかったんですけど、
うん、
朝練があって朝6時過ぎから学校に行ってるしっていう感じで、
うん、
まあ、若いから大丈夫なのかもしれないけど、でも朝会う、その朝練に行くような子でもやっぱりちょっと疲れた顔して歩いてますからね。
うんうんうん、
すごい心配なんですけどね。
でもだってどうしたってその一日の中でのその活動ピークみたいなのが夜遅くになってたら学校にいる時間ぼーっとするわけだよね。
まあそうですね。それは言ってますよね。
絶対そうなるよね。まあね
うん、
ってやっぱり本文から外れるわけじゃないですか。
そうなんですよね。
うん
うん、だからなんか、授業、なんて言うんでしょう、でも体力有り余ってるやつは授業中でも騒いでるみたいなんですけれども、
うんうん、
あと休み時間を騒いでたりする子もいるみたいですけれども、
うん、
でも逆にもうなんか、外で出ますっていう人も、多いみたいで。
うん。うん、だね、でもなんか、高校の時は、そんなような生活をしてたので周りにもいたしそういうやつがだけど中学とか小学校でさ授業中に寝るとかっていたかなと思うんですけどね。
私自前ないけどちょっとありましたね、そういう感じ
で。
私はちょっとバカだったので、あの深夜ラジオがものすごく好きだったんですよ。
ああ、それ
で、あの、テレビって、なんか、私らの小さい頃っていうのは、なんて言うんでしょうね。今ほどなかったですし、もう。
うん、
でもちろん、見るものもなかったですから、とりあえずもう部屋行ったらラジオっていう。で、本を読みながら、ずーっとラジオ聞いてたんですよ。
うん、
で、なんか、ものすごく面白い時あるじゃないですか。まあ、わからんなりになんですけど、うん。小学校ぐらいからそんな感じでしたね、でも。で、ちょっと聞きすぎて眠たくって居眠りをして、なんか活動記録に書かれて親に詰められるというようなことを繰り返しましたね。
じゃあもう小学校の時から夜更かしだったんだ。
夜更かしてましたね。はい。
ああ。うん。なんかありました？その、あ、これは困ったとか、そういうことありました？
え、困ったとおっしゃいました？
なんて言うんでしょう、あの、こう、どうしても宿題ができなかったとかさ。
ああ、あのね、あ、そういうのは日常茶飯事で起こってたので、最初のうちは気にしたり、いろいろこう、胃も痛くなったりとかいろいろしてたんですけど、
はい、胃も痛くなった。
はい、そのうち、あの、提出しなくてもいいやとか、なんか自分の中でこう、一瞬壁が崩壊した瞬間から、なんかもういいやって感じのことになります。結構だからそうですね、あの自由奔放にさせていただいたかなっていう感じもありますけど。
うん、
まあ今から考えたらろくでもないことですよね。はい。でも、やっぱり皆さんに比べたら夜更かしはしてたような気がします、ね。
うん。そっか。小関さんとか？
私だったらほっとくと永遠と寝てましたよ。
永遠と。
やっぱそうなんだ。
うん。今もそうですけど、あの割とのび太くんっぽく好きあらば寝ますね。
あ、じゃあ結構早くに寝てた子供の頃。
子供の時はだいたい6時には寝てた、っていうか9時ぐらいにはもう眠くてどうしようもなくて寝てたっていう感じで、
うん、
今はまあ遅くはなってすけど、やっぱりある程度睡眠時間確保できないと本当に頭回らないんで、
うんうん
うん、ですね、今でも寝てますね、相変わらず。
うん。うん、うん。
高野さんは？
私はまあ、小学生時代まではね、夜9時ぐらいがやっぱり就寝ってことで、ついてたんですけど、まあ、小学校5、6年の時からやっぱりね、ミリさんと同じ支援のラジオ聞いてましたんで、うん、それで1時、2時ぐらいまでにはなってた時あったのかな、う
ん。逆にあれなんですよ、私なんかは、そういう学校で深夜番組の話題とかしてるのを、うん、いいなと思って見てた。
お、
真似できないんですよ、真似すると起きなんでるから。
お
そうですね。で、でもね、そんな、でも大学の時とかもそんな2時3時まで起きてるってわけでもなかったし、
うん、
浪人してる時とかもね、じゃなかったし、でも今がね、一番寝てなくて調子がいいかもしれないです。なんかね、今ね、5時間ぐらいなんですけど、でもね、朝7時にはきっかり目が覚めるし、
うん、
休みの日も、だいたい7時か8時ぐらいにも目が覚めちゃうし、老化が早い。
そんだ。
でもまあ、昼間は猛烈に眠たくなる時もありますけど、まあ、今、割合調子いいので、で、あと、あのね、バスの中とか、
うん、
移動中に眠くなったとしても5分も寝てなくても寝たって感じだし、
あ、
はいはいはいはい、
なんかそういう時なのかなと思ったりして、今のうちにいろいろやっとこうっていう感じで。
なるほどね。
でも、子供の時はね、やっぱり9時ぐらいに眠ろうぜって言ってみんなで寝てましたしね。
みんなで、
あの、だから、兄弟とかね。
ああ、そう
か、ね。近所の子とかね。
ご両親も一緒に寝てるのかと。
ああ、そうではないですけど。でも、両親も割は早寝でしたけどね。
あ、そうなんだ。
10時とか、そこいらで寝る。で、で、 そうするとね、お正月とかそういう時になんで起きてていいのかっていうありがたみがわかるなっていう。
あ、
そうだね。
今ね、大晦日迎えても全然ありがたみがないんですけど。
そういうメリハリは確かになくなったね。
そうそう。だから、ね、そういう時に、ああ、夜遅くまで起きて今日はね、特別な日なんだなとかね。
うん、
ちゃんとまた起きてられるんだなとかね。うん、
そうだね。そういう時ってなんかちょっとワクワクしたよね。
そうそう。ワクワク感が ね、最近ちょっと薄いんでね。
うん、
確かに、それは薄いかも。
うんうん、そうですね。だからまあ、なるべくね、子供さんは早く寝た方がいいんでしょうね、やっぱりね。あとやっぱ親がね、やっぱり共働きとかしててるとね、夜9時とか10時ぐらい帰ってくると、そこから家族タイムってなるとね、やっぱりその時間に。
ああ、そうかそうか。
なって思ったりね。
そういう状況も考えられるね。
まあでも、やっぱりエネルギー源はね、エネルギー源なんでね。頭のことが整理されてなくて、こう、起きるのって大変じゃないですか。私も4、5時間だと、やっぱ、この辺がうまくいってない時があって、なんか朝起きても、なんか、昨日の晩から起きてるような雰囲気だったりね。
なるほど、
うん
うん。その辺の組み替えをうまくやってくれるんがね、睡眠だから。
うん。
できれば取りたいなっていうところですけどね。まあ、子供さんは早く寝ましょうという意見には賛成ですね。
はい。まあ、これでも、なんかどうしたらいいのかっていうと、かなり社会的に大きく変わらないと難しそうなところが、
そうですよね、
一番のネックで、ただ寝ろ、早く寝ろって言っても、無理だよ、そんなのっていう、環境の人はいっぱいいそうですね。
そうね、さっきの共働きとかっていう状況から考えると、もう早く寝かすより、1時間でもその家族っていうの時間作った方がっていう判断も確かにあるのかもしれないね。
あとね、今年の夏みたいな暑い時だったら特にそう思ったんですけど、なんかもう夏シエスタがね、シエスタ導入してくれっていつも思います。
お昼ね。
ね、昼の1、2時、1時から3、2時まで昼寝全国的にとかってね、やったらいいんじゃないかなって本当思うんですけど、いつもね。
私自慢じゃないですけど、今年の夏はかなりトライしましたよ、お昼寝。
ね
え。はい。アンナチュラルでも喋ってたんですけど、
はい。
はい。でもね、うまくいかないです、そんな。急に寝ろって言われてもみたいな。
ああ。
一応、まあ、マンボウ枕とか買って、
はい、
で、まあ、ハンスケさんおすすめで購入した、タイマーをセットして、トライをするんですけどね。
はい、
なんか、で、そこでしまって、2時間くらい経ってたりとかですね。そういうこともありましたし。で、寝ようと思って結局寝られなかったりとか。なかなかでも、睡眠はコントロールするの、ほ
ん
と難しいですしね。
うん。
そうですね。
い
や、
この、読みかじった睡眠医学っていう本によると、はい、
うん、
眠たくならない時に眠ろうとするのはかえって良くない
あら、なるほど。
眠たい時に寝ろと、
うん、
基本は眠たくなったら寝ろというのが基本らしい、
うん、
それは食の本でも書いてましたね。お腹が減ったら食べろみたいな
、まあ、結局ね、その一番こう生理的に基本的なあれだから、なんていうんですかね、機能なんていうかね。
うん。
無理、自分の、なんていうんですか、その都合で、
はい、
仕事とか、なんとか、生活とかの都合で、そんなに、こう、都合よくはできないよっていう感じもあることはあるんですけれども、内容的、なんていうんですかね、睡眠そのものはまだ分かってないことはたくさん、あって、さっき言ってた成長ホルモンの話でも、
うん、
成長ホルモンそのものはやっぱり寝てる時に出るんだけれども、
うん、
じゃあ、こう、その睡眠を阻害するようなね、実験してどうなるかっていう、その、特に寝てる時でもノンレム睡眠って言って、こう、レム睡眠っていうのはちょっと脳が起きている。睡眠で、ノンレムっていうのは脳も寝ている睡眠らしいんですけれども、
うんうん、
おざっぱに言えば、うん。で、そのノンレム睡眠の中でも一番深い眠りの時に出るんだそうです。 そうなんですよ、うんうんうん。で、それを、その時に起こして、こう、その状態を、こう、続けさせないようにする実験をして、
うん、
成長ホルモンの出方を調べると、
うん、
成長ホルモンっていうのは、その一番深い眠りの時に、こう、一度にドバッと出るっていうピークがあるんだそうです。それがなくなるんだって。で、代わりに昼間もダラダラと出続けるっていうことで、
うん、
まあ、すごく大雑把に言えば、
うん、
総量は変わらないらしいんです。で、じゃあそれが総量が変わらないから大丈夫かっていうと、そうではないとは言えないっていうね。
うんうんうん、
で、残念ながらというか当たり前なんですけど、うん、成長期にある子供にその実験をして、
うん、
結果を調べるわけには倫理上いけないので、できない。
そりゃそうですよね。
していませんっていうことなんですが、うん、まあ、脱骨実験とかで確かめるしかないらしいんですけれども、
うん、
実際その成長ホルモンそのものの量は違っても出方が違うので、
うん、
なんだか影響はあるのではないでしょうかっていう、書き方をしています。
なるほどね。
あ、でもこの辺のことは分からんこと本当に多いでしょうね。
そうね、
うん。うん。なんか細かいことをね、言いかけると、なんか受容体の作用とか、そういうのはもう結構ややこしいこと書かれてると、結局何の実験だったのか、で、何が調べたかったのか、分からないような結果が出てしまうときとかね、多々ありますからね。
まあ、個人的なね、差とか、あと文化的な差も
すご
くて、
うん、
いうことなので、が、ただやっぱり、寝不足だと、
はい、
当然、こう、いろんな、いろんな、こう、活動というか、そういう、生体内ですね、
うん、
狂うというのは確かだ、うん、そうです。
うん。
大人でも、それは子供でも、
うん、
ですね。特に寝不足が続くと、その、常に起きている状態、これから起きようっていう起動状態って言いますかね、そういうホルモンが出続けるので、
うん、
これ糖尿病になりやすかったり、
あ、はいはい、
胃潰瘍になりやすかったりするらしい。
へ、
うん、まあ、そこまでは研究として出て、はっきりしてるみたいですね。
あ、そうなんだ。
うん。まあ、眠いのに、眠いのにずっと起きている生活はやっぱり絶対良くないと、
うんうんうん、
いうことらしいですね、それはね。
うん、
当たり前っちゃ当たり前なんですけど、
うんうんうん、
あと面白いのはですね、例えば何かぬいぐるみを抱っこしないと寝れないとか、
はいはいはい、
うんうん、
も
う恥ずかしながらうちの息子そうなんですけど、これもね、なんと睡眠障害の一種なんだって。
障害になるんですか？
障害なんか、だからもしぬいぐるみがないと寝れないとか、枕が変わると寝れないっていう人は、
うん、
それは一種の睡眠障害なんだそう。だって、あとね、もっとその、早く寝ろっていう話は、関係するんですけど、
うん、
限定設定性睡眠障害っていうのがあって、
うん、
何かっていうと、睡眠について、非常に厳格に早寝の教育をした場合に、
うん、
適当な時間に寝ることを拒否するようになるっていう状態です。
すごい拒否反応なんですね、それは。
常にね、例えば7時なら7時寝ろとか言い出してると、今日はどうしても9時に寝なきゃいけないからとか、そういう時に嫌だってして、7時になったら寝てしまうっていうことなのかなと思うんですが。
これはあれですか、こういう状態が現れたら、もうあれですかね、単純にその子供が自分を、なんか、とりあえず拒否反応を起こしてそのように言っておるというふうに考えるんではなくて、やっぱ一種病気かなっていうことも考えてみるってことですか？
そうですね。
複雑な話は。
まあ、その精神医学の、っていうか睡眠医学の中では、それも障害になるっていうことなので、一概に僕が8時寝ろって言ってみんな8時に寝てしまったら、それはそれできっと困る人もいるんじゃないかな。はするんですかね。
このあんまりでもそう言い続けるとこれのトリガーを引いてしまうことになるから、あんまり強く言えないですよね。
まあそうですね。まあ周りにそういう人がいるか いないのですって僕にもわからないんですが、まあそう睡眠医学の中ではそういうこともあるので、ちょっと面白い
まあでもなんだろうね、こうどうして寝ざるを得ないわけだから、効果的にというか効率的にというか、はい、まあ、取れないっていうね、僕みたいな状況の人もいるとは思うんですけど、なんかうまくやっぱ寝るっていうのはしていかないといけないと思うんですけど、っていうかそれを子供にベストな状態を作ってあげるのも親の一つの、
そうですね、
義務というかね、そういう感覚が薄いのかなっていう気は、うん、まあね、状況によってそうできないっていうのもあるのかもしれないけど、なるべくそういう状況を作ってあげる必要はあるような気がするんですけどね。
まあ、ね、睡眠時間まで学校で指導しなきゃいけないとか、そういう時代にはなってもらいたくないんですけど。
そうですよね。なんかそこら辺
こ、ね、行政が早く寝ましょうとか、今日は早く寝る日ですとか、こうテレビでね。
とかあれですか、
放送され
ノートにつけてきなさいとか、一週間分まとめてみたいな。
ああ、まあ。そういうのはちょっと、ごめん、こう振りたいんですけれども
。まあでも、極端なとこまでは行ってないけど、それに近いことはでも出てるよね。
でも確かに、半助さん言っておられるみたいに、やっぱマクドナルドでも夜中行って子供さんいらっしゃる時ありますもんね。ちょっとやっぱり、ちょっと異常って言ったら異常かもしれないですけどね。夏休みでもないのにみたいな。
やっぱりなんか本当にね、そんなにこうなんか言われなきゃできない状態になるのもね、なんかよ悲しいものもあるし、
あでもやっぱあれで、
あどうあれですね、あの土地によってっていうのはあるのかもしれないですね。今ふと思ったんですけど、あの、うん、沖縄とか台湾とか行くと夜中の居酒屋にこう子供担いでとか、
あ
割と普通に見たりするんで、
あそうなんですか、
沖縄はそうみたいです
ね。
なんか陽気とかそういうのもあるのかもしれないですよね。あの、まあ、あれ、ちょっと、
あ、いや、聞こえてます。
聞こえてます？うん、そう、なんだろう。まあ、あとは、昼寝をする文化が、暑いとこだとあるのかもしれないですけど、なんか逆にこう、夜に寝ないといけないとか、昼間フルに活動できない土地とかだと、そういうのはそれでありなのかもしれないですよね。
あ、なるほどね。
住んだことないんで、まあ、憶測で話しちゃうから、あれなんですけど、
うん。まあ、そもそもそういったファミレスとか、まあ、そういうのがないっていうところも少ないのかもしれないけど、あ、でも高野さんのところはどうなの？ファミリーレストランってあるの？
ファミリーレストランありますよ。
ひどい。
いや、私の本当身近かだとないんですけど、隣町にあるな。うん。どうなんだろう、ちょっと最近行けてないんでわからないんですけどね。
うん。
うん。でも、この辺はあまりないんじゃないかな。
やっぱりそういうのがね、こう、当たり前っていうか、その外で食事するのが当たり前みたいになるのと、まあ、それがしづらかったら、
そうですよね。
家で食べて、こう、早く寝ざるを得ないといえばいいかな。
そうですね。
でも昔、この睡眠時間なんか、最初の方にあった8時間13分。はい、
うん、
で、今が7時から23分って、絶対そこら辺影響してると思うんですよね。
単純に街は眠らなくなったからってことですか？
っていう影響は少なからずあるだろうなっていうのはあるんですけど、だから、それで、こう、なんて言うんだろう。まあ、利便性が上がってたりとか、大人はそれでいいと思うんですよ、別に。それは、なんて言うの、自己責任じゃないけどさ、自分が睡眠時間削ってしたいことしてんだから、それはそれでいいと思うんですけど、それにやっぱ子供も一緒にっていうのがね、ちょっと気になるかなと思うので、これはこの今回のタイトルは子供は早く寝ろなんですけど、でも僕はどちらかというと子供を早く寝かせろ
まあ、なるほど。
かなっていう気が。
確かに。
大人が気をつけて、そこら辺の時間、ね、うん、コントロールしてあげていかないといけないんじゃないかなと思いますので。まあちょっとね、いろんな、単純に一つの家族に対してどうのこうのとかっていう状況じゃないのかもしれないですけど、まあでも子供寝かせること自体一つの家族単位で努力して改善できる部分って大きいだろうね。
うん、ね、なんかまあ、特に今うちの息子の周辺とか環境を聞いていると、うん、そんなになんか大人の真似させてっていうかね、うん、まるで、いつも言ってますけれども、残業してるお父さんプラス朝練っていう、
朝練、
そうですよ、朝練して会社に行って残業して、まあ一杯は飲まないけれども、うん、塾の前でジュース飲んで帰ってきてっていう。で風呂入って飯食って寝る、で、あ、ね、飯食ってメールして寝るみたいな。
あ、そうだね。そうやって聞くと本当にサラリーマンのおっちゃんみたいな、ね、
でしょ。こんなことやってたら大学生とかになったらもう頃には燃え尽きてるじゃないかっていう感じがすごくするんですよ、ね。
なんかでもそれだけ聞くとちょっと悲しくなりますよね。なんかそんなやったらもう学校行かなくていいからどっかで自由にお暮らしって思ってしまいますよね。
なんか本当かわいそうに思う時があるんですけれども、
ね、なんかそれでね、晩ご飯を握りしめてたらちょっと悲しくなりますよ、私。
ああ、でも、あれですよね、塾に行く前に、そのおにぎりかじって行ったり、飲み、おにぎりかじって行って、塾の休み時間に食べてとか、
そういう、悲しくなりますよ、
そういうことらしいですけどね。それちょっとなんか、僕の子供の時代の生活とはかけ離れてるので、
うん、
まあね、それが価値観の問題なのかもしれないけど、でもなんかちょっと違う気がするっていうのは、違和感を覚えてしまう確信です。はい。
そうですね。なんか、それが当たり前になっていかないようになればいいなっていう気はしますけどね。はい。まあ、ということで、まあ、親の方、ぜひ、お子さんに、早く寝ろと言っていただければと思います。ということで、我々も早く寝ましょう。
はい。
ということで、はい、シーズン終わりましたので、ここら辺にしてと思います。お届けしますのは、ハンスケと。
はい。スノーと、
小関と、
高野と。
はい。そうですね。私も NASA TV をいつまでも見ながら、ね、早く寝たいと思っておるビリでございました。
ではまた来週、
はい、
おやすみなさい。
はい、おやすみなさい。
おやすみなさい。